今日恵みをいただく御言葉は民数記の12章1節から8節までです。民数記12章1節から8節まで。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセが目取っていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女を目取っていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。そこで主は突然モーセとアロンとミリアムに、あなた方三人は会見の天幕のところへ出よと言われたので、彼ら三人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。二人が出て行くと仰せられた。私の言葉を聞け。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。アメン。一言お祈りします。モーセは地上の誰にも勝って非常に謙遜なものであったと聖書は記しております。主よ、モーセがなぜ前科を通じて忠実なものであり、守護神から私のしもべと言われ、口と口とで語られ、明らかに語られ、謎で話すことをせず主の姿を仰ぎ見ることができたのか。主よ、今日このことを知ることができますように。モーセはこの場面において一言もまだ何も話しておりませんが、ミリアムとアロンはモーセを非難しました。このことによって主よ、本当に私たちが学ぶべき謙遜、モーセのようなそのたしなみを今日知ることができますように。イエスよ、この語るしもべの唇を、また心を清め整えてください。思いを、体を清め整え、また聞く一人一人の耳を清め、心を整えてください。あなたの御言葉を余すところなく、命をいただいて、それを豊かに種として、それを育て、それを豊かに実り、実らせる私たちでありますように。ですよ、今私たちを整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。11章の方ではですね、民のつぶやきによって、主の怒りが、臨みました。11章の方では民が肉が食べたい、肉欲に駆られたゆえに、そのようなつぶやきを発して、 主とモーセを攻撃したんですけども、この12章の方ではですね、今度は民ではなくてモーセの身内であり、しかもミリアムとアロン、ね、お姉さんとお兄さんですね。そしてなおかつミリアムは女預言者で、アロンは祭司です。ミリアムはかつて、エジプトを出た時、女性たちの先頭に立ってタンバリンを持って、タンバリンと踊りで、民を賛美リードして導きました。でそこに、女預言者ミリアムと記されております。で今度このモーセにですね、不平といいますか文句を言ったのはこのミリアムとアロンですね。でミリアムの方が先に出てきておりますので、きっとミリアムが先立って、アロンを導いて、導いてっていうのが変ですけども、ミリアムの側が何か、物申したいことがあって、でアロンを仲間にして、でそれでモーセのところに来たのでしょう。でその非難の内容はですね、モーセがめとっていたクシュ人の女のことで、モーセがクシュ人の女をめとっていたと記されております。モーセの妻チッポラは、ミディアン人ですけども、それとはまた別に、クシュ人の女をモーセはめとっていたようです。これがどういう形で、いろんな説はあるんですけども、とにかくそのことによって、異邦人の女をめとるということで、ミリアムは非難の、口火を切ったんですが、ただこの非難の内容は表面的なことで、その、裏、その根っこの部分では、それは2節でその本音が出ております。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた、ね、要するにモーセ一人だけが何か上に立って指導的立場 でしかも、何か預言者の中の、トップみたいな形で君臨している、そのことが、その非難の本質ですね。つまりその非難の根底に流れるものは妬みですね。モーセだけが、ね、弟のモーセだけがこんなに目立って、でしかも前の章では主の霊が70人の長老たちにも下った、それなのにこのミリアム、モーセの姉レビ人の中の、ケハテ族に属するのに、兄のアロンは、祭司に、そしてモーセだけが、主と何か親しげに語っているかのようだ、主は私たちにもね、女預言者とありますので神の言葉を預かるということは、ミリアムにもあったんですけども、でもそれでも、嫉妬、その心が出て、でそれで、今までモーセのその苦主人の女のことで、非難、してきたことは、特に、その前のところには、そういうのはなかったんですけども、苦主人の女のことでその非難の切り口を得て、でそれで、モーセに非難をしたわけです。でここでですね、3節の方もこのモーセに対する、主のその評価は、彼は、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったと記されております。この非常に謙遜、ヘブライ語ではアナーブ言います。で、ギリシャ語聖書の方では、ブラウスという言葉でして、でこれの言葉の意味は、言葉の雰囲気としてはですね、非難された時に即座に反応しないありさまですね。非難された時、非難の目が向けられた時、何か責め立てるような言葉を皆さんが受けた時、即座に反応しない、言い訳とか、あるいは逆に相手攻撃とか、 そういった反応を即座にしない、ような状態です。モーセという人は非常に謙遜であった。今までの彼の成り立ちを見ていると、そうですね、民からのなんか非難があってもまずひれ伏して主を拝んだ。また、民からですね、何か質問されて、我々は、杉越祭をなんで守れないまんまなのか、まあ、そういう質問があった時もモーセはちょっと待ってなさい、今主にそのことを伺いに出るから、で民を待たせて即座に反応しませんでした。でそしてここ12章の方でも、ミリアムとアロンに直接、非難されて、ね、あんたの苦主人の女どうなのっていうことで非難された時もモーセは即座に反応している様が一切ないですね。だからモーセはずっとこの、今日読んだ箇所ではモーセが非難の的、モーセがなんか主人公のような中心人物であるにもかかわらず、ここで口を発したのはモーセ以外の全登場人物ですね。モーセ一人はただ沈黙をしておりました。即座に反応しておりません。この非常に謙遜なありさま、地上の誰にも勝って非常に謙遜であるからこそ主はモーセを選んだんじゃないでしょうかね。世の中では人々は何か、活躍をしたり目立ったり力強い力で、あるいは知恵深さで人々を支配したり人の上に立とうとするんですが、神の国では全く逆ですね。神様は非常に謙遜なしもべを用いられます。かえって人間的な何かパワーとか力とかそういったことを、それを身勝手に用いるようなことではまだまだ、そういう人を用いないんですね。まあ、そういう意味で、まあ、ミリアムはこういう、何か非難するような性質、妬むような性質があるから、あまりそういう種の霊が授けられなかったんじゃないでしょうか。でこの時ですね、突然主が現れます。4節以降ですね、主が突然現れて、あなた方3人は会見の天幕のところに出なさいということで、この3人は出るんですけども、でここで主ご自身がモーセのことを弁解します。確かにモーセにはですね、その外国人の女をめとるという、まあ、立法ではかなわぬこと、まあ、責められるべき口実があったわけですね。モーセはそれに対して何にも回答しておりません、できておりません。でも主が回答されるんです。確かに私たちにはですね、完全な人間はおりません。何かしら必ず間違いを犯しますし罪も犯します。でもそれでもですね、主がモーセを用いられたように、私たちをも主に対する謙遜を持っており、主に対する正しい恐れを持っているのであれば、主はこんな私たちさえも用いてくださるんです。主は仰せられました。私の言葉を聞け、もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る、ね、預言者っていうのは、語られること、示されるのは断片的なことです。幻や夢の中で謎を持って主は示されます。旧約聖書はイエス・キリストの予言、夢、幻で満ちているんですが、でも、その中で誰一人、パリサイ派の人たちで、ね、ほとんど多くの人たちがイエス様がいざ現れてもその夢、幻、目視を理解することはなく、イエス様を逆に十字架につけてしまったように、ですから予言、幻というのは断片的なことしか示されていないんですが、しかしモーセに関してはですね、何節にあります、私のしもべモーセとはそうではない。ここで7節と8節のところにですね、主ご自身によるモーセに対する評価がいくつかありますね。主はモーセのことを7節では私のしもべと評価しております。主ご自身が私のしもべ、 これは本当に人間の中においては、まあ、最高の栄誉ですね。主のしもべであるということ、しもべダビデとか、ね言われてますし、また、主の忠実なしもべ、イエス様のことが、主の忠実な証人、忠実なしもべと、記されている箇所もあります。また何節の後半では、彼は私の前科を通じて忠実なもの、ね、忠実な証人なんですね。モーセはイエス様も忠実な証人です。また8節の方では、彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。モーセとは口と口で語っているんです。他のミリアムとかアロンは幻とか夢の中で主はなんとなく告げられるんですが、しかしモーセは口と口で、これはバルバロ訳の方では顔と顔を合わせてというふうに、まあ、訳されております。それほど主は明確に明らかにモーセと語っているわけです。そして謎で話すことはしない。また彼はまた主の姿を仰ぎ見ている、ね、他の人たちは主の姿を仰ぎ見ることはできません。でもモーセはその主の姿を仰ぎ見ております。なぜならモーセは非常に謙遜な人だからです。また柔和なものと訳すこともできます。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからですという言葉があります通りですね。またこの、謙遜、アナーブという言葉は、それは貧しいとも、訳されます、まあ、弱いとか、詩編の37編にもそのアナーブの言葉が出てきます。詩編の37編の11節です。37編の11節、しかし貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしよう、はい、でここで貧しい人、この貧しいという言葉に訳されているのがアナーブです。まあ、謙遜だ意味ですけれども、貧しい人は地を相続する、ね、イエス様の三条の水訓でもありましたね。そしてまた豊かな繁栄を己の喜びとしよう。でここ詩編37編にはですね、あなた方はアナーブであれ、謙遜であれ、そう命令されている箇所でもあります。まあ、一節から読みますと、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪意の道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。しかしアナーブな人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。アメン。ですから人から何か非難された時、悪口を言われた時、 何か質問されたけれども、その質問の内容がわからないような時、そういった時はですね、アナーブであるべきです。即座に反応しないで主のところに持っていくんです。そしてモーセはこの時ですね、非難されたまんまでした。まあきっと、うん、確かに自分はクシュ人の女をめとっている、何も申すことはないってことで、まあ、きっとモーセはずっと黙っていたんでしょう。これ私たちもですね、本当に見習うべき態度ですね。そして私たちもこのモーセのように、謙遜であるのであれば、ますます主は秘密を明らかにしてくださいます。ますます私たちに、ね、謎で語ることをしないで明らかに明確に語ってくださるようになります。新約においてイエス様は弟子たちに、あなた方は友であると呼びました。で、友、ね、しもべであるなりであれば、私のすることは謎であるところもある、そのすべてを、主人のするすべてをしもべは知らない、でも友は知っている、私はあなた方を友と呼んだ、だから私がこれからしようとしていることをあなた方にはっきりと話すと、ヨハネの福音書でイエス様は弟子たちに謎で話すことをせず、はっきりとなすことをも申しました。だから私たちもですね、イエス様の弟子になればなるほど、しもべから友になればなるほど、主がなさることは隠されておらず、むしろますます明らかになっていくんですね。モーセはまさしく神の友でした。そしてだからこそ主がなさることは、主はモーセに対しては隠し立てすることなく口と口で語られるようになりました。友となるためにこのモーセのようにますます主がなされることを明らかに示していただくためには、アナーブになることですね。謙遜なものになることです。冒頭でお読みしました箴言の25章で、昨日の聖書の学び会でも開きましたところですね、あなたは偉い人、高貴の人の前に出てきた時は、軽々しく、してはならない、自分からずかずかとその高い、位のところに出て行って、そこに居座って、あたかも自分が偉い人であるかのように振る舞ってはならない、なぜなら後でそこから引きずり下ろされる時、あなたが恥、みんなの前で恥を見るから、ね、そして、隣人と争っても、誰かと言い争いをしたとしても、あなたは他人の秘密を漏らしてはならない、そうでないと聞く人があなたをさらに侮辱して、その評判は取り返しのつかないほど悪くなってしまうからだ、箴言25章10節に書いてあります。怒った時、非難された時、うっかり、他人の秘密を暴露してしまうようなことがあってはならないですね。私も、教会が、ある人から非難された時、そのことを弁明するためには、生徒の、プライバシーとか、秘密を明かさなくてはならないような場面になった時、私は、何も言えずただ黙っているだけでしたけれども、でもそれでよかったですね。今にして思えば主ご自身がその非難している人に今取り扱っておられますし、そしてもし私たちがですね、それに対して何の回答もしないとき、アナーブであるときは主ご自身がそれを取り扱ってくださるからです。そして、私たちの側が、ね、秘密をお前を漏らしたとかおしゃべりだとか、そういった非難を受ける口実が、なくなるわけですから、ですから私たちは本当にこのモーセのこの態度、謙遜である態度、主のしもべであり、また、本当に忠実であるあればあるほど、主は謎で語ることをせず、ますます明確にその主の御旨を知らせてくださいます。ますます、ね、主イエス様のしもべという立場から友という立場になり、 さらに進めば友から、ね、兄弟という立場になり、さらに進めば兄弟から、ね、妻と夫、まあ、そういう親しい間柄にますますなっていきます。どうか皆さんはこのモーセのように謙遜さを身につけて、何か非難されても即座に対応すること、それをとりあえず、ね、何か言われた時は飲み込んで主に持っていって、主に聞いて、でそれから、主から正しい対応をいただいて、そしてますますこのモーセのように主と親しく親密に、また頻繁に助けをいただくようになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、このミリアムのこの非難によって、本当にモーセの性質がいろいろ明らかにされました。その前までは明らかにされておりませんでしたけれども、しかしこのことによってモーセの人となりが多くの人たちに明らかにされました。私たちも非難されたその時、つい口走ってしまったり、あるいは体が出てしまったり、手が出てしまったり、そういったこともありがちなものですけれども、でもそれはせず、モーセのようにこのアナーブである態度、非難されても即座に反応せず、主に持っていって主に聞いて、そして主から正しい回答を得て、それを実行する私たちでありますように。モーセはこの忠実さ、謙遜さであるがゆえに神の友と呼ばれ、そして全家を通じて忠実なものだであると主ご自身から栄誉ある言葉をいただきました。私たちも忠実であり、本当に主から栄誉ある言葉をいただいて、そして幸いを得る私たちでありますように。どうかこの新しく始まった1週間の歩みをそのように導いてください。この1日の全ての成り行きをあなたにあって忠実で謙遜に歩ませ、世から受ける諸々のことはあなたにあって謙遜である私たちでありますように。そしてますますキリストの友となり、ますます親しい関係となっていく私たちでありますように。どうか私たちをますます生徒として謙遜で荒らしめてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。